ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと、火曜日の晩は、16時から、谷町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバイビルの塔っていうカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そんないらん。
スープです。今回はアマチュア大喜利という形ではなく、芸人とミュージシャンの方々がメインで、ショーとしての大喜利大会を主催されております。ミッテラ会館、バープカプカのマスターエロマガミチオさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本当に僕はですね、以前から僕だけではなくですね、関西大喜利こよみというサイトが、まあ、2015年の頭ぐらいからありまして、
はい。
そこで名前は載ってることは知ってたんですけれども。
あ、そうですね、ツイッターかなんかでも。
そうですね、はい。
はい。載せてくれてるのは見てたんですけど。
はい。で、出場者にも、アマチュア大喜利の、まあ、大会に参加してくれる芸人さん。
はい。
村橋ステムさんや、バンチャが飲みたいさん。
あ、はい。
が、まあ、出場されて、で、トーナメントも優勝されてるんですよね。
お二人ですね、はい。
はい。で、存在は知ってるけれども、なんか、ちょっと、まあ、場所が、まあまあ、白芸や紅鶴に遊びに行ってる割になんか、ちょっと抵抗があるというか、
はい。ああ、そうだったんですね。
やっぱり、自分の知ってる人がいない感じのテリトリーの中っていうのがやっぱ怖っ、ちょっと、まあ。
はい。
なんか、おとなしい人多いんで、大喜利が。うん。やっぱ僕も、なんかそういった場所に入っていくのが怖いというか。
うん、
まあ、大概、ね、みその2階も怖いんですけど。
みその方が怖いですよ。
怖いですよね。
うん、
そういうのもあって、なかなか、感染しに行った方も、情報も少なくてっていう感じで、
はい。
まあ、その大会があっても、なかなか話を聞かなかったっていう感じ
だ
った
んですよ。はいはいはい。
で、私が、まあ、ちょっと気になって、まあ、ミッテラ会館、まあ、ミッテラ会館自体にも行きたかったんですけれども、
はい。
というのもあって、エロマガさんのツイッターアカウントは、だいぶ前からフォローさせていただいて、
はい。
行ってみたいなとずっと思ってたんですよ。
いえいえ、ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。で、まあ、5月ぐらいに、初めてちょっと、本当に3、40分ぐらいしか入れなかったんですけれども。
ああ、そうですね。はい。
はい。行ける機会があって、ちょっとお話を聞かせていただきまして。で、そのことを、まあ、言ったらやっぱりみんな、 気になってたみたいで。
はい。
あの、ちょっと、まあまあ反応はあったんですよね、その
結果。ああ、本当ですか。
はい。で、ちょっとどういった大会なのか、どういった人がやってて、どういう大会なのかっていうことを結構興味、他の大喜利プレイヤーの方と会う機会にがあった時に聞かれたりしたんで、
はい、
やっぱり、その、大喜利大五郎カップ、まあまあ、エロマガさんが主催されてる大喜利大五郎カップ自体に、興味はあるんですよね、みんな、結構。
ああ、でも、嬉しいですけど。はい。
で、ちょっと僕も、まあ、今、現在、和歌山の南の方、同郷なんですよね、ミロマガさんと。
ああ、実はそうなんですね。
実はそうなんです、ね。お隣さんの自治体に住んでるみたいな感じ。住んでたっていう感じで。はい、で、まあ、そうそう僕も見に行けないですし、その、YouTube での記録映像をアップされてるわけでもないっていう感じだったんで。
はい。
で、ちょっと僕も、じゃあ、せっかくなんで、ちょっと出ていただけないでしょうかっていうのもあって、で、
はい、
ちょっとお願いさせていただきました、今回
。はい。はい、このご縁になりました。
ありがとうございます。そもそもその、大喜利大五郎カップの経緯といいますか、その、
はい。
もともとは、芸人さんもいなかったっていう感じだったんですかね。
そうですね、もともとは、
はい。
もうでも、今回が第8回、大五郎カップ Z なんですけど、
はい。
あの、Z になる前に、大喜利エロマガカップとして始まったんですけど、
あ、はい、
今やらせてもらってるあのナンバのライブハウスナンバメレさんで始まったんですけど、
はい、
そうですね、あのその自分たちの、
はい、
集めれる限りの中で面白い大喜利好きを集めたっていう感じで、やっぱりその、はい、ミュージシャンバンドマンとかの方がメインで始まってたんですけど、
はい、ああなるほど。よくそのミッテラ会館にいらっしゃるミュージシャンの方が演奏する日はあるんですよね、確か。
あのライブのイベントは、はい。
はい、そうですね。そういった方々の中でまあ大喜利が好きな方。
そうですね、やっぱりあの。一応、はじめはね、
はい。
まあ、いろいろありまして、
はい。
あの、僕、もともと、
はい。
これ言っちゃったら、あれかな、大丈夫やと思うんですけど、
はい。
ナンバーメレさんの、スタッフの方と仲が良くて、
はい。
あの、メレのマンスリー、
はい。
あの、ライブのスケジュール表みたいなの、
ありますね、はい。
毎月出ますけど、
はい、
あの、マンスリーにコラムを書かせてもらってたんですね。
ああ、なるほど。はい。
それはもう、まあもう本当にエッセイみたいな、
はい。
内容の、
はい。
簡単なもので、
はい。
書かせてもらってたんですけど、それがちょっとなくなったんですね、連載が。
はい。
それで、僕、割と意気消沈してたんですけど。
ああ、なるほど、はい。
で、あの、当時、ナンバメレに、
はい。
いた、あの、まあ、前回、大会にも出てもらって優勝されたんですけど、ムッケン・テイラーさんっていう方が、
はい。
あの、まあ、大喜利、僕が好きなのを知ってたんで、
はい。
その、意気消沈してる僕に声をかけてくれて、
ああ、なるほど。
なんか、主催で大喜利イベントをしましょうっていうことで始まったんですよ。
ああ、ムッケン・テイラーさんは、いろんなことをされてて、何の人なのかよくわからないんですけど、あの、ま、映像作家的なこともされてますし。
ああ、そうですね。映画を撮ったり、
はい。
まあ、なんていうのかな。まあ、基本的には今は、その、メレのスタッフさんなんですけど、
あ、なるほど。
もともとミュージシャンで、
はい。
バンドマンというか、
ああ、なるほど。
で、まあ、いろんなことを、に、いいように言えば、まあ、チャレンジする方なので、
はい、
その時に、まあ、ちょっと、昔から、何回か大喜利のイベントもやったことがあったので、
はい、
ちょっとじゃあやってみようっていうことで始まったのが元々の大喜利エロ漫画カップだったんですけど、
はい。
だからそれまでにすでにできてたコネクションっていうのは実はあったんですね。
ああ、なるほど、はい。
あのミュージシャンの方や、
はい。
まあメレつながりでの芸人の方、
はい。
なんかも呼んでいただいて、
はい。
あとはまあ漫画家の方なんかも。
あ、なるほど、そうですね。
はい。
イラスト、そうですね。今、イラストというか、フライヤーのイラストをされてる方もい
ます。あ、そうですね。一番初めのあの、イラストは、漫画家の、
はい。
堀道弘さんっていう方に、依頼して書いていただいて、
はい。
っていう感じで、結構、気合を入れて始めたんですけど。
そうですよね。
で、まあ、それが始まりで、
はい。
エロ漫画カップっていう名前だと、
はい。
なんか、まあ、僕がこんなハンドルネームにしちゃったのが悪いんですけど、
はい。
あの、なんか、エロい大喜利とか、
そうです
ね。まあ、エロいイベントみたいに勘違いされて、
ああ。
客足があまり伸びなかったんですね。
あ、逆にそうだったんですか？
そうですね。まあ、僕のことを知ってるとは問題なかったんですけど、
はい。
例えば、あの、知らない人に、こういうイベントやるからって誘うときに、その名前じゃちょっと呼びづらいんじゃないかと。
ああ、なるほど。
出演されてる方なんかにも言われたりして。
はい。
で、まぁ、ちょっと何回かやった後に、今の大五郎カップっていう。
ああ、どういう形になって、はい、名前になって。
名前になって、はい、その流れの中で、まぁ、1年、一年今日やったんですかね。チャンピオン大会なんかもやりましたから。
はい。そうですね。それは、
はい。
行ったことがあるんで、はい。
で、まあでもその、僕主催者で、
はい。
出演者でもあるんですね。
そうですね。はい。
まあ、もう毎回出れるんですけど。
はい。
で、出演者で、まあ、大喜利好きっていうことで、
はい。
まあ、優勝しないとっていうプレッシャーがずっとあったんですけど。
ああ、なるほど。
割とその辺はまあ、あの、なんて言うんですかね。これ比べるとまあ、全然申し訳ないですけど、バッファローゴロの木村さんのような。
ああ、そうそう。そうですね。
あの、
はい。
スタンスっていうか、いたんですけど。
はい。
それで、優勝できなかったらみたいな、そんな。まあ、罰ゲーム的なことなんかも冗談で言われてたりとかして。
はい。
まあ、僕優勝できなかったらパイプカットしなければいけないみたいな。まあまあ、どぎついこと言われてたんですけど。
はい。
で、まあそのまま優勝せずに、
はい。
年明けてしまったんで、
はい。
チャンピオン大会が終わった時に、まあちょっと、なんていうんかな、ブックというか、そのプロレス的に、
はい。
切れてやめるって言ったんですね。
ああ、なるほど。
で、まあ、すぐ Z で蘇ったんですけど。
はい。
っていう流れで今もやってますね。
なるほど。その、ルールなんですけれども。
はい。
やっぱりダイヤ、1対1のダイナマイト関西のような形というふうに聞いてるんですけれども。
はい、はい。
あの形はその、要するに、ダイナマイト関西はその U インターを模してるみたいな感じですけれども、
はいはい、
あの 5点ロストポイント制ではないんですよね。
あ、ロストポイント制なんですよ。
あ、ロストポイント制なんです
か。だから U インター的な、
はい、
そうですね、やり方っていう、それは僕もずっと思ってたんですけど、
はい、
まあそのみんながみんなプロレスの話通じないんで、
そうですね。
まああえて言ってなかったんですけど。
ああ、なるほど。
まああの感じで。
あ、なるほど。
で、今回はその他大会っていうか出られてる方も、
はい、そうです。
何人か出ていただけるんで、
はい。
まあ、見ていただけるとは思うんですけど、
ご覧にな
っていただけ、出てくださる方も、はい、多分見たら、あ、ダイナマイト関西って思うと思います。わざわざ作ってくれてるんで、ロストポイント製の電球を。
あ、そうなんですか。
はい。ただあれ、はい、ちょっと、やっぱ、 アナログというか、自分の手で消していくんですけど、
はい、
まあまあ、そういうのも用意してあって、ルールは、1対1のトーナメント制ですね。
はい。
ただ、特別ルールが、はい。ありまして、はい、ここぞっていう時、これ絶対受けるねっていう時は、
はい。
まあ、これも、聞いたことあるようなあれなんですけど、スーパー大五郎人形っていうのがありまして。
あるんですか、大五郎人形が。
作ってるんですよ。
はい。
まあ、僕の不細工な人形ができてるんですけど、
はい、
スーパー大五郎人形っていうのを、はい、自信がある答えの時に出して、
はい、
受ければ、
はい、
2ポイント取れるっていう、ちょっとゲーム性を広げてるんですけど、
なるほど。
ただし滑れば、一点ロストポイントになりまして、まあ、自殺点ということですね。あ、
なるほど。はい。
あと、また、特別ルールで、僕が、スーパー大五郎人形は、
はい。
一試合に、一人一回しか使えないんですけど、
はい。
僕だけ三回使えるっていう、すごい、引きをされた、
はいはい。
まあ、なんて言うんですかね、僕、主催者なのに、
はい。
ごまめ的な扱いをしていただいてるんで。
はい。
まあまあそんな感じで。ルール的には、まあでも、割とシビアな、ちょっとこう緊張が鳴る一対一なんでね、どうしてもなっちゃうんですけど。
はい。
戦いになってると自負しております。
今回は、エロマガさん自身はスーパーシードではないんですか？
今回は、スーパーシードですね。
あ、スーパーシードなんですね。
そうですね。だから、これもちょっと新日の猪木がいた頃にね。
はい。
そう当たりさせて、一番、まあ、勝ち上がってきたやつが、やっと猪木とできるみたいな。はい、
ああ
いう、イメージですね。
ハルク・ホーガンの回でしたっけ？
でしたっけね。
僕もちょっと、そんなに古いファンではないんで。
ああ、
下出し事件ぐらいに生まれたもんで。
すいません。
いい。
いやいや、まあ、ああいう感じのちょっとこう、猪木イメージというかその、
なるほど。
ワンマンなんで。
はい。そうですね。はい。まあ、今回、プレイヤースタッフの方々をちょっと、いろいろ拝見しまして、
はい。
よくアマチュア大喜利に、出てくださってる方で言えば、そのタラオロシ大工ハウスさん、
はい。
ワッツおじさん、平田さんが、よく参加してもらってまして、
そうですね。
一番、過去に出場し、3人の中で出場したことがあるのがワッツおじさんで、ワッツおじさん自身が、まあ、過去にミュージシャンだったっていう話は聞いてたんですけれども、
はい。
ワッツさん自身、ワッツさんとエロマガさんは、だいぶ前から交流はあったんですかね？
そうですね、どこだったかな？これは大五郎カップじゃない、
はい。
その主催の大喜利大会に出た時に、はい、確か、一緒に戦った、一緒っていうかまあ、戦ったんですね。
はい。
で、初めて会った時は多分敵同士で。
ああ、なるほど。別、どっちチームっていうことですかね。は
い、そうですね。なんかチーム戦で会った時に、
はい。
ワットさんと多分初めて会いましたね。
ああ、なるほど。
その後、一回チーム、一緒のチームに。
あ、また別の。
はい。
機会で、はい。
なってですね、はい。結構いい成績をみんなで頑張って。
はい。
あ、取れたような。
はい。
感じですね。
ああ、なるほど。そして僕自身、一番びっくりしたのは、棚卸し大工ハウスくんが、まあ、アマチュア大喜利で1年ちょっとぐらい、はい、参加してはるんですけれども、初めて芸人だと知りましたね。は
い、ああ、そうなんですね。
はい。
いやー、僕もまあ肩書きを聞いたときに芸人でっていうことで、
ああ、なるほど。
帰ってきたので、 今回だから芸人さんは棚卸大工ハウスさん、
はい、
あと川崎でしたさん
が募集をかけて参加されたみたいな形ですよね。
そうですかね。うん。
はい。
で、あれ？あ、マトバックスさん。
はい。
も、これ、芸人さんですね。若仙人っていうのはこれ、コンビ名、ね。
ああ、なるほど。はい。なるほど、そう
ですね。あと、はい、ラッパーが二組。
はい。
当たり目島田さんと、
はい。
アキラさんっていう。はい、ラッパーの方が、この、おぎり好きのラッパーの方が、ね。
はい。結構、大喜利界隈では、その、フリースタイルダンジョンの人気がすごくあって、
はい。
そういうのもあって、やっぱ、ラッパーの、ヒップホップやってる方の大喜利を聞きたい、見てみたいっていうのはちょっとあるんですよね。
ああ、はい。
ちょっと、僕としては引きなんで、強調したいなと思って。お二人とも、よくメレでライブされてたりはするんですかね。
いや、メレでは、
あまり、
どうなんですかね。あまり、ラップのライブっていうの、ラッパーのライブってあんまりなさそうでしたけど、
あ
当たり目さんももともとは、違う大会、
ああ、なるほど。
で、
はい、
会いまして、
はい。
初めに会った時、二人とも、まあ、当たり前さんはどっかで結果を出してた後らしいんですけど、
はい。
僕と当たり前さんがなんか審査員をやった時がありまして、
はい。
大阪ミューズの大喜利イベントか何かで。
ああ、なるほど。はい。
その時に初めて会ったのかな。それから誘って出ていただいてるっていう感じですね。しかも結構毎回紹介してくれて、
はい、
アキラさんっていう方も当たり目さんから紹介していただきましたね。アキラさんも以前一回出てくれたかも、出てくれてますね。
なるほど。
とはこのシュリちゃんっていうのは、
はい、シュリさん、
はい、
はい、バーテン
ですね。
寺内のバーテンダーの方ですよね。
そうですね。でもなんか、はい、みそのの、
はい。
大喜利の、なんかイベントに出てたりとか、
はい。
あとは、割と、ワッツさんと、つながりがあったりと。
そうですね。私自身が、1回か2回だけお会いしてるんですけれども、それは、ベニツロの、ボードゲームイベントの時に、
はい、
一度か二度お会いしてるんで。
ああ、なんかその。
そういったボードゲームとかのつながりな。
もあるっぽいですかね。はい。ワットさんもボードゲームね。
そうですね。
やられますし。そうですね。そんな感じで。
はい。
はい。あとは、高田豪さん、ムッケンテイラーさんが、
はい、
今回は審査をしてくれ、ね。
はい。
タクミティさんは、毎回安定した司会進行をしてくれて。も
う完全に司会進行をされる担当という形で。
そうですね。お題の読み上げや司会の感じで。
はい。
やっていただいてます。
はい。高田豪さんはお題担当ということなんでしょうか？
あ、そうです。落語作家の方でして。
はい。
お題を考えていただいてて。
はい。
で、僕、はそのお題に、写真で一言だけ僕が考えてるんですけど。
はい。ああ、なるほど。
で、まあ、だから、自分が出るときは、ね、自分知ってるっていうのもあれなんで。
なるほど。写真で一言は覗いて。
まあ、でも結構入れてますけどね。やっぱお題が足りなくなっていくんで。
ああ、そうですね。はい、うん。それは結構問題ですよね。僕も。はい。
ただこれがね、
はい。
えらいもので、写真なんて結構もう、見た目面白そうだったりすると選んでしまうんですけど、
はい。
適当に。
はい。
まあ、お題として作ってから、彫ってるんで、
はい。
忘れてたりとかして、 全然面白いこと思いつかなかったりするんですけど。
アドバンテージはあるけど、活かせてないっていう。
そうですね。まあでも、活かすのもちょっと、あれかなとは思いますけど。はい、うん、まあまあ、そんな感じですね、はい。出演者の方に関しては。
はい。そういった、まあ、そういった、その、大会メンツを揃えるまでに至るまでに結構、エロマガさんのその他の、何ですかね、メレ以外での大喜利大会ですかね、
はい、
ビジョンと、か。
ビジョンとか、あ、ビジョンも一回関わらせてもらいましたかね。
あ、はい。
あと、ね、ミューズ。
ミューズ、はい。
なんかもう、ミューズの方は、本当に演者として出させていただいて、
ああ、なるほど。はい。
っていうことは何度かありました。
ああ、なるほど。そして、今回、
はい、
まあ、集客目標と背景、その背景があるそうで。
ああ、はい。
はい。
そうなんです。まあ、
前回1名だったと聞いたんですけれども。
そうなんですよ。びっくりしました。はい、前回、当たり目島田さんが出てくださってたんですけど、
はい。
お客さんが当たり目島田さんのお父さんだけだったんですんで。
はい。
みんな凍りついてましたけど。しかも当たり目さんが多分ね、1回戦で負けてしまったのかな。
ああ、なるほど。
で、別にそのタイミングでっていうことではなかったらしいんですけど、
はい。
当たり目さんを見て、しばらくしてからお父様が帰られて。
はい。
あともう、出演者だけになっちゃったんで。
気になるなぁ。
それで、まあ、僕も、呼べなかったし、
はい。
出演者の方もあんまり呼べなかったっていうことで、
はい。
まあ、大いに反省しまして。
はい。
いや、もうさすがに一人っていうのはもう、ライブハウスだってタダで動いてるわけじゃないですから。
そうですね、はい。
大変申し訳なくなりまして、
はい。
ちょっと気合を入れて、やっぱり、それこそブッキングに関しても今までなかった人を誘ってみたりとか、
はい。
いうことをしまして、あ、他大会に常連さんとして出られてる方なんかにも声をかけさせていただいて、
ああ、なるほど、はい。
っていうことで、集客の目標はまあ、そりゃまあ、100人ぐらい来てほしいですけど。
はい。
まあ、無理なんで。
はい。
あ、無理って言っちゃうとあれですけど。
まあ、命令自体がそこまでね。めちゃめちゃでかいわけでもないですし。
100人だとちょっとしんどいし。
はい。
ね。キャパ的にしんどいっていうのもありますから。
はい。
まあ、でも、20人は。
ああ、なるほど。20人ぐらい。
呼びたいなと。しかも、
はい。
もう10人来ないと終わってしまうんですね。大会自体が。
それは、まあ、メレの店長さんからそういう。
あ、まあ、直接何人とは言われなかったんですけど。
ああ、なるほど、はい。
僕の方でもう、もう終わるかもっていう時に。
はい。
本当はもうちょっとハードル低く言ってくれてたんですけど。
ああ、なるほど。
あ、もう10人呼びますと。
はい。
10人来なかったらもう無理です。申し訳ないし。
はい。
終わりでももう僕は仕方がないと思いますということで。
ああ、なるほど。
だから、皆さん、来てくださいっていうことなんですけど。
まあ、こう撮ってる私がなかなか行ける状態じゃない。まあまあ、ことに申し訳ないんですけど。
いえいえ、とんでもないです。でも、はい、そうですね、出られてる方とかお題とかは、
はい。
お題の答えのクオリティとか、高い、案外高いと思うんで。
はい。
割と、皆さんやっぱこの、初見で答えるっていうのにももう慣れてきてくれたっていう方も、いらっしゃいますし。
はい。
やっぱり見てもらえば、笑って帰ってもらえるとは思うんで。
はい。
大喜利って面白いよっていうのを、
はい。
まあ、もしダメでもいいんでね。あと、まあ、 僕結構自分の大会では本当滑るんですけど、
まあ、そこもあ、まあ、そうだったんですが、
はい、実はそうだったんです、
ね。はい。
でも、まあ、それも見どころの一つとして、
はい。
あの、無様な僕を見に来てほしいなと思うんですけど、
はい。
まあ、目標といえばまあ、そうですね、まあ、20人は、
はい。
来てほしいなと。
ああ、なるほど。
なぜなら背景としては、
はい。
来ないと終わってしまうから。
終わりますからね、はい。
まあ、一時期諦めてた時あったんですけど、
はい。
あの、まあ、諦めるって言ったらあれですけど、
はい。
もうじゃあ、あの、他にもやっぱ、大喜利のイベントはあるから。
ああ、まあ、そうですね。まあ、平日でも、はい。
ねえ。他の大会もあるし、メレでもまあ女の子だけの大喜利なんかもあるんで。
そうですね。はい。
はい。そういうのもあるし、いいかなって思ってたんですけど、出てくれる方たちが、
はい。
いや、もうまた呼んでくださいとかやっぱ言ってくれるんですよ。
ああ。
で、
なるほど。はい。
いや、もうこの大会は、やっぱり、面白いと。
そうですね。やっぱり、ちょっとなかなかショーとして対マン形式だったり、あと芸人さんが、出てる大喜利会でもあまりその勝ち負けを決めないケースが結構多いんですね、はい、今は。
そうなんですよね。
はい。なんでそういった、勝負としてのショーとして見れるのはあまり少ない、
はい、
減ってきてるんで逆に面白いと思うんですけれどもね。
それこそあの初期には
、
はい、結構出てもらった芸人さんとかも、
はい、
あのやっぱり出た方みんなが優勝できるわけじゃないんで芸人さんといえども、
はい、
やっぱ出ればやっぱ強いんですけど、
はい、
負けちゃう時もあるじゃないですか。
そうですね。はい。
うん。するとやっぱりすっごく悔しそうで、
ああ。
しかも相手が芸人じゃなかった時なんかもとんでもなく悔しそうなんですよ。
あの、まあそれはやっぱりある程度運があるんでね、このあのゲーム自体が、はい。
ね、あのお題との相性なんかもありますし、
はい。
あの結構重いお題とかもあるじゃないですか、大喜利やってて。
ああ。
答えづらいなみたいな。
答えづらい、はい。縛りが多かったり、はい。
そうですね。
ありますね、はい。
あとはまあ。ね、ハマればっていうのもあるんですけど、そういう運もありますから、
はい。
どうしてもやっぱ勝敗決めてる、ね、勝負ですから、
はい。
そういうのもあったんですけど、うん、芸人さんはすごくやっぱ、真剣に取り組んでくれてたんで、
はい。
まあ、そういうのを見てたりとかしたら、まあ、ちょっと、襟を正そうっていう気持ちにもなりましたし、
はい。
まあ、あと一回で終わるのはちょっともったいない大会かなとは自分でも思ってるんで。
はい。
いや、皆さんに見てほしいなと思ってます。
あ、はい。そうですね。はい。そして、日時となんですが、
はい。もう来週ですね。
はい。
6月6日の、
はい。
月曜日。
月曜日。はい。
そう、毎回ね、月曜日が多いんですけど、まあ、これは多分、なんとなくです。
はい、なんとなく、はい。
はい。あ、僕の休みが昔月曜日やったっていうのが多分ちょっと。
今は、
ぷかぷかは今水曜日が休みに移動してしまったんで、
はい。
ちょっとあれなんですけど、まあまあ、それでその名残なんですけど、
はい。
6月6日月曜日、
はい。
ナンバの、ナンバメレ、ナンバメレっていう、
はい、そうですね。
ライブハウスで、オープンが、オープン6時半、
はい、
スタートが7時半、19時半ですね。
はい。
で、ワンドリンク込みの1000円です。
安いですよね。
安いんです。
そうなんですよね。
うん、実質、
500円。
500円です。
うん、本当に、ぜひ、今、そう、普通に、同じぐらい安かった、白芸のイベントでも、700円が
そうなんですね。
そうなんです。
あ、いや。
ワッツさんのマフィン、プレーンマフィンを食べて、1200円ですから。
はい。
ぜひ、ね、マフィンも買っていただきたい
な。そうなんです。ワッツさんの、マフィン屋さんが出店してくれますんで。
そうです。マフィン販売としてワッツさんがもう出てますんで。
はい。はい、ワッツさんはもう、大喜利もするし、マフィンも売るっていう。
はい。
以前にもマフィン販売やってもらったことあったんですけど。
はい。
確か完売してました。美味しい美味しいってもうみんなが食べてたんで。
はい。
ぜひぜひ、マフィンも頬張りつつ。
頬張りつつ。
はい。見に来ていただければと。
そうですね。ちょっと、JR ナンバー、オーキャットの近くですね。
そうですね。JR ナンバーのオーキャットの近くで、はい、地下鉄で来られる方はもう30番出口で出たらすぐに。
あ、そうですね。
各線難波駅の30番出口からすぐです。
はい。になりますんで、本当に、まあ、アマチュア大喜利勢の方で、以前から気になって方は、なってた方は、ぜひぜひ、見に応援して、
ね、
ワッツさんを応援したり、はい、棚卸さんを、棚卸さんも、平谷さんも出張りますし、
はい、
ラッパーの方の、大喜利も見れますんで、そう、それは結構、引きなんですよね、個人的には。はい、
そうなんですね。はい、何が引きになるかわからない、ね。
わからないですけど。ぜひ、ご覧になっていただければと思います。はい、今回は、大喜利大五郎カップ Z 主催のエロマガ道夫さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。